医学講座19,109回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は脂肪性肝疾患 SLD の予防と治療と題し、横浜市立大学附属病院国際臨床肝疾患センター准教授米田正人さんにお話しいただきます。
皆様こんばんは。横浜市立大学附属病院国際臨床肝疾患センターの米田正人です。健康診断やかかりつけの医院、病院で採血検査や腹部検査などを行ったときに脂肪肝を指摘された方もいらっしゃると思います。本日は脂肪性肝疾患の病態や予防法、治療法についてお話をさせていただきたいと思います。まず肝臓の働きからお話をさせていただきます。肝臓は体の中で500以上の働きをしている体の中で最大の臓器です。その中で重要な役割の一つにエネルギーを蓄えるという役割があります。肝臓では胃や腸で分解吸収された栄養素を利用しやすい物質、例えば糖質や脂質にして貯蔵いたします。そして必要な時にそれらを分解してエネルギーを作り出します。しかしアルコールの飲み過ぎや食生活の乱れ、運動不足、糖尿病や肥満などの生活習慣病背景として、必要以上に肝臓に中性脂肪がたまった病態を脂肪肝、医学用語では脂肪性肝疾患と言います。次に脂肪性肝疾患という病気について、その概念が成立した歴史的なお話をさせていただきます。脂肪性肝疾患は1800年代から病気の一つとして認識されていました。1970年代までの研究報告では、お酒を飲まない人によって起こる脂肪肝は完全に良性な疾患で、肝硬変には進展せず肝臓がんには進展しないという考えが一般的に広く受けられていました。1980年にアメリカの名誉クリニックという病院で病理医でありますルドイヒ博士が、お酒を飲まない脂肪肝患者にもかかわらず肝臓が硬くなり肝硬変として進展している20人の症例を新しい病気として報告いたしました。その時にこの病態を非アルコール性脂肪肝炎、英語名でノンアルコーリックステアトヘパタイティス、頭文字の NASH を取って NASH と命名しました。この研究発表当時は NASH は大きな注目を浴びることはありませんでした。しかし B 型肝炎や C 型肝炎をはじめとした肝炎ウイルスが次々に発見されていくにつれ、ウイルス性肝炎やアルコール以外でも脂肪肝から肝硬変になることが明らかになり、この NASH という病気が注目されてきました。1998年に肥満が社会的な問題となっているアメリカ合衆国国立衛生院 NIH により、原因不明の肝硬変の原因として NASH の重要性が議論されました。その後 NASH を含めお酒の関わらない脂肪肝は非アルコール性脂肪性肝疾患、ノンアルコリックファッティリバーディジーズ NAFLD ナフルドという疾患概念に包括されています。ナフルドという疾患概念の確立は、食生活の変化や運動量の変化など生活習慣病だけで肝硬変や肝細胞がんに進展しうることが明確となり、医学的にその功績は大きいものでした。しかし当初よりナフルドやナッシュという病名には未解決の問題が議論されていました。まずいずれの病態も非アルコールという言葉がつきますが、この病態の重要な因子であります肥満、糖尿病、高血圧、脂質異常症などの代謝機能異常については非アルコールという表現では定義できない点があります。次に、飲みすぎというほどではありませんが、ほどほどにお酒を飲んでいる方は非アルコールともアルコール性とも区別されないなど、従来のナフルドの疾患概念では取り扱いが難しい症例が増えてきた現状があります。英語のニュアンスになりますが、アルコーリックという言葉には飲んだくれ、ファッティという言葉には太った人を揶揄する差別用語とも取られるニュアンスが含まれていることも議論になりました。アメリカ肝臓病学会やヨーロッパ肝臓学会では議論を重ね、その結果2023年6月に 従来脂肪肝ファッティーリバーと呼ばれていた疾患は脂肪性肝疾患ステアトティックリバーディジーズに、また非アルコール性脂肪性肝疾患ナフルドと呼ばれていた疾患は新たにメタボリックディスファンクションアソシエティッドステアトティックリバーディジーズマッスル D という病名に変えることを決定いたしました。昨年の2023年の9月に日本の消化器病学会肝臓学会でも正式にナフル D をマッスル D に変更する宣言を出しています。病名の変遷歴史に続きまして、脂肪性肝疾患の病態のお話に進めさせていただきます。脂肪性肝疾患の起こす病態は肝臓だけでなく全身の臓器がこの病態に関与していることが分かっています。重要なものにフルクトース、果糖の多い食事、内臓脂肪から分泌されるアディポサイトカインというホルモン、腸内細菌の乱れなどが報告されています。フルクトースは果物や野菜、フルーツジュース、蜂蜜など様々な天然の食材に含まれていますが、最近では清涼飲料水やお菓子、スイーツなどの加工食品からの摂取が増えています。過剰摂取に気をつけるのが脂肪性肝疾患の予防となります。また若い時より10キロ以上の体重増加など内臓脂肪の増加が疑われる際には適切な減量が予防及び治療となります。その他水溶性食物繊維の摂取も予防や治療につながるのではないかと期待されている領域になります。水溶性食物繊維は大麦、オートミール、ライ麦、海藻類、野菜ではモロヘイヤやオクラなどに多く含まれていますが、腸内細菌を整える働きがあります。また、男性で1日3杯以上、女性で1日2杯以上の飲酒は直接的、間接的に脂肪性肝疾患の発症に関与します。また、普段飲まなくても、通飲、ビンジドリンキングと言いますが、1時間以内に男性で5杯以上、女性で4杯以上の飲酒は、アルコール性の脂肪肝を増加させますので、つい飲みがちな飲み会などにはご注意ください。続きまして、脂肪性肝疾患の治療についてお話を進めさせていただきます。脂肪性肝疾患の治療については、日本消化器病学会と日本肝臓学会が共同で出版しています、診療ガイドラインに従事てお話をいたします。身長と体重から計算されるボディマスインデックス BMI は、基準が22と言われていますが、日本人ですと23以上で糖尿病をはじめとした生活習慣病を起こしやすいと言われています。体重の変化は脂肪性肝疾患の病態の活動性に影響を与えるため、治療としては最も重要です。肥満を合併している際には摂取カロリーに気をつけ減量を心がけてみましょう。目安としては 5% の体重減少で、肝脂肪肝の改善効果が著名に、 7% の体重減少では肝臓の脂肪量のみならず肝細胞の炎症など改善が期待されます。また 10% 以上の改善ができると硬くなり始めた肝繊維化の改善効果も期待されることが報告されています。しかし注意しなければいけないのは、専門家から栄養指導を受けても 5% の体重減少が達成できる人は3割 7% を達成できるのは2割、10% 以上の体重減少が得られる方は1割程度の患者さんと報告されています。しかし、地中海食のように低炭水化物かつ不飽和脂肪酸を摂取できる食事では、体重が減らなくても脂肪性肝疾患の改善効果が期待される食事療法とされています。食事療法を考える際には参考にされると良いと思います。生活習慣改善の中で食事療法と双璧をなすのに運動療法があります。運動療法にはウォーキング、ジョギング、サイクリング、水泳、エアロビクスなどに代表される有酸素運動と筋肉トレーニングに代表されるレジスタンス運動があります。どちらも脂肪性肝疾患としての治療としては有効ですが、近年の研究報告によると筋肉量が多い男性なら有酸素運動、筋肉量が少ない女性なら筋肉をつけるレジスタンス運動といったように、得意な分野を伸ばすより苦手な分野を克服するような運動に取り組むことが重要であることが報告されています。次に、治療法として薬物療法についてお話をさせていただきます。減量を中心とする生活習慣改善を行っても目標体重に達しなかった場合、また効果不十分な場合には薬物療法を考えます。 現在多くの薬物治験が世界中で行われておりますが、アメリカ食品医薬品局 FDA やヨーロッパ医薬品庁、日本の厚生労働省の薬事承認を取れた脂肪性肝疾患の治療薬はまだありません。そのため脂肪性肝疾患に合併している生活習慣病の基礎疾患の有無、種類に応じて薬物療法を行うのが現状となります。まず糖尿病を合併している脂肪性肝疾患の治療法です。糖尿病と脂肪性肝疾患は各々共通のリスクを持つ疾患であることは異論なく、またお互いに病態に関与し増悪させます。アメリカのデータですが、2型糖尿病合併の脂肪性肝疾患患者は今後20年間で6万5000件の肝移植、137万件の心血管死、81万人の肝関連死に関与することが想定されています。そのため糖尿病の治療薬を用いることにより、糖尿病・脂肪性肝疾患を同時に加療するのは非常に理のかなったものとなります。日本の診療ガイドラインでは、従来の治療であったインスリン抵抗性改善薬のピオグリタゾンに加え、新たに GLP-1 アゴニスト、SGLT2 阻害薬が追加で承認となりました。現在までに脂肪性肝疾患治療に対する抗糖尿病薬の効果を、プラセボ化ランダムコントロールで行った研究では、ピオグリタゾン、GLP-1 アゴニスト、DPP-4 阻害薬、SGLT2 阻害薬の効果が報告されています。ピオグリタゾンは一番エビデンスの多い薬剤であり、肝組織の改善効果も報告されていますが、体重増加やむくみが起こるという副作用もあり、最近では積極的に投与されることが少なくなっています。DPP-4 阻害薬については、基礎実験の報告は多数あるのですが、プラセボコントロールでは有効性を証明するにはエビデンスが乏しい結果となっています。GLP-1 アゴニスト、SGLT2 阻害薬については、エビデンスは増えており、多くの報告で糖尿病改善効果に加え、有意な脂肪性肝疾患改善効果、また体重減少効果などが報告されております。SGLT2 阻害薬については、2022年に金沢大学で投与前後で肝生検の組織評価を行った研究が報告されていますのでご紹介いたします。この研究では、糖尿病合併脂肪性肝疾患患者40症例をランダムに SGLT2 阻害薬群と SU 薬投与群2群に分けています。その結果、薬剤間の有意差は統計上認められませんでしたが、SGLT2 阻害薬の使用により、肝臓の繊維化は 60%、肝脂肪化は 65%、肝細胞の障害は 55%、炎症は 50% 改善する効果が認められました。また、GLP-1 アゴニストについては、セマグルチノの皮下注射の脂肪性肝疾患病態の改善効果が2021年にニューイングランドジャーナルオブメディスンに報告されています。セマグルチノの皮下注射 0.4mg は 59% の症例で脂肪性肝疾患病態の改善を認め、プラセボ 17% と比べ有意差を認めました。次に脂質異常症についてお話を進めさせていただきます。2018年に脂肪性肝疾患と密接に関与する PPAR-α 受容体への選択性が高い選択的 PPAR-α モジュレーターペマフィブラートが発売されました。2021年に日本国内16施設で脂肪性肝疾患に対するペマフィブラートの治験が多施設共同無作為二重盲検プラセボ対象試験で行われました。本研究ではペマフィブラート投与1ヶ月目から優位に ALT 改善効果を認め、24週、48週、72週、いずれもプラセボ群と比べ改善を認めました。また、MRI で測定した肝硬度は統計的に低下を認め、48週、72週ではプラセボ群と比べ有意な改善効果を認めています。2020年の診療ガイドラインの追放版が2022年12月にインターネットで公開されましたが、本研究の報告成果が追記されています。さて最後に脂肪性肝疾患の合併症と予後についてお話をさせていただきます。脂肪性肝疾患患者の中でも炎症・繊維化が合併しているステアトヘパタイティス脂肪肝炎と呼ばれる病態から肝硬変に至るまでには20年から30年かかると報告されています。肝硬変になると年次発がん率は 1.5 から 2% であり、 肝不全は2年間で 20% の症例で進行するとされています。2021年にスウェーデンから発表されました組織学的評価が行われた脂肪性肝疾患患者の予後ですが、およそ3割から4割が12年間から20年間の経過でお亡くなりになっています。その死因の内訳を見ますと、死亡例の3割は心血管イベント、3割は肝臓以外のがんであることが分かりました。すなわち脂肪性肝疾患は全身疾患の病気であることが立証されています。2020年に改訂されました消化器病学会肝臓学会編集の診療ガイドラインでも、脂肪性肝疾患患者の診療では脳・心血管疾患の合併を診療上見逃さないように啓発されています。脳・心血管の既往や合併疑い、心電図異常、また肝臓の重度線維化進展例が疑われる場合には、潜在的な脳血管疾患を積極的に評価し、必要に応じ脳・循環器専門へのコンサルテーションが推奨されています。また2022年に改訂された動脈硬化性疾患予防ガイドラインにおいて、初めて脂肪性肝疾患が動脈硬化性疾患のハイリスク疾患であることが記載されました。肝臓以外のがんについては韓国の報告になりますが、2万6000人を 7.5 年間観察した研究報告の結果、脂肪性肝疾患の場合全身のがんを 1.3 倍に増加させることが報告されています。特に男性の大腸がんは約2倍、女性の乳がんが約2倍のリスクであったことが報告されています。肝細胞がんは日本対がん協会の調べによる2022年の部位別がん死亡率では、年間で男女合わせて2万4000人が死亡する現在日本では男性4位、女性8位のがんです。肝臓がんの原因として以前はウイルス性肝炎が多かったのですが、近年の調査では約半数が非ウイルス性肝炎と報告されています。脂肪性肝疾患の場合でも肝硬変に進展した場合には半年に1回腹部超音波や腫瘍マーカーで肝細胞がんの早期発見に努める必要があります。また肝硬変に至っているかどうか不明であった場合にも、1年に1回は超音波検査を受けることをお勧めします。将来的な脂肪性肝疾患の推移に関して、日本を含めた世界8カ国で2030年にどのようになるか統計的に研究した報告が報告されています。日本では2030年には脂肪性肝疾患の疾患患者数は約2000万人と現在とほぼ変化がありません。しかし日本では高齢化や2型糖尿病患者の増加が予想されており、肝細胞がん、肝不全、肝臓がんの割合も現在と比べて 1.5 から2倍に増加することが試算されています。心血管イベントも増加が予想されており、積極的な予防や加療が推奨されます。本日の医学講座のまとめになります。脂肪性肝疾患は生活習慣病と密接に関連する日本でも世界でも最も多い肝疾患で、その影響は全身に及びます。肝疾患は特徴的な身体所見がない病気です。定期検診や人間ドックで脂肪肝、脂肪性肝疾患と指摘された場合には、医療機関を受診していただき、現在の状態を評価していただくこととともに、脂肪性肝疾患とともに治療すべき生活習慣についてお尋ねいただくようにお勧めいたします。
今日は脂肪性肝疾患 SLD の予防と治療について、横浜市立大学附属病院国際臨床肝疾患センター准教授米田雅人さんにお話しいただきました。
ラジオ日経では開局以来、全国の医療に携わる方々に向けた情報番組をお届けしています。毎週月曜火曜木曜の夜11時から第一放送で、エビデンスに基づいた臨床現場で役立つ医学・薬学情報などを放送。番組情報やご利用方法はラジオ日経のウェブサイトをご確認ください。皆様と共に歩んで70年、これからも役立つ情報で医療に携わる皆様をサポートしてまいります。
それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。
Thank you.